はい、ということで今週もお耳のお付き合いよろしくお願いいたします。1週間ぶりのご無沙汰でございました。トランクルームスタジオパーソナリティ大地です。
はい、はい、おはようございます。パーソナリティミオです。
はい、
よろしくお願いします。
皆さん朝に聞いてる設定ということで
いやいや夜中ね、
0時にな
ってはってなって聞く人がどれだけ、下手して私寝てる時ありますからね朝通知を見るみたいな。
そうなんですよ、あれね。
そうそうそう、
なんか0時配信って言っちゃったがゆえに、うん、0時配信を堅くなに守ってたり守らなかったりするんですけど、
この間あれですよね、あのもうあれ予約で配信できる、
そうね、はい、そうです、はい、
ですよね。で、なんか0時にセット、もう用意セットしたからもう大丈夫って言って朝待てと暮らせと全然アップされてなかったね。まあ割とでもさ、あのきっかりじゃなくて1時とかさ、うん、それぐらいの時もあるから、なんかあの私の携帯の不具合かなって思ったら、うん、あの午後の12時に
そうなんですよね、12時の AM、PM 間違ってましたっていう時もあったり、
あったりとかしますけど、あの皆様いかがお過ごしでしょうか。
いやでもね、夕方何時とかにしちゃったり、お昼何時とかにしちゃったりね、不定期にしちゃうとまたそれはそれでダラダラしちゃうから、
うんうん、まあうん、ね、あの何時に始まるよっていうのは一応決めておいた方がいいと思うけどね。
水曜0時っていうのもね、なんかもともと結構あのそれこそこの前話した山ちゃんだよ、
はいはい、
あの水曜1時だけど、あの番組は、うん、あのなんだ、なんかラジオの深夜枠気取ってみたいな感はあった、
うん、確かに
かな。
うん、でもさ、よくさ学生の頃にさ、
はい、
ジャンク聞いてる時間に起きてたよね。
いやもう無理やり起きてたようなもんよ。
あ、
うん、
だって今みたいにさ当然そのラジコなんてないわけで
ない。うん、だって俺あれだもん、自分で作ったラジオで聞いてたもん、うん、
あのキットみたいな、
そうそうそうそうそう、ハンダでハンダでテコテコテコテコチュージューやるやつ
テコテコチュージューってあのよくあの前髪燃やすやつでしょ
いや前髪は燃やさないです
チリチリにこう
あのそれこそあの前髪が長いから危ないよ。
よく女子あの髪の毛があのついてるみたいなあれってなって、このチリチリのなんかやつはなんだろうと思ったら前髪がパラパラ落ちるみたいなありましたけど、あ、それ自分で作ったラジオ
で、自分で作って聞いてましたね。
あ、すごいね。
ベッドサイドに置いてジャンク聞いてたな。もうこれトラスタでも話したけど、その頃はあれだよ、ストリームっていうニュース番組と、まあ、10時代11時代ねで終わって、宮川まさるさんのバツラジっていうのを1時間やって、ジャンクが1時から2時、あ、1時から1時から2時だっけな、1時から3時か、いや、ジャンクが、ジャンクの本枠があってジャンク2っていうサブ枠があったんですよ、
うん、
でジャンク2まで聞けたら聞きたいっていう感じで、ジャンクの途中までしか持たないっていうような感じですね。
じゃあ最終的には寝落ちみたいな感じ。
寝落ちです、寝落ちです、
うん、あ、
そんなもんだよ。でもラジオはその聞き方、僕のラジオの付き合い方はそれが一番合ってたんだろうな。夢か現実か分かんないから。
そうだよね、だって話しかけられな、話しかけられながらっていうかさ、人の話を聞きながらは、
うん、
あの睡眠に導入していくわけでしょ
そうそう、しかもさ、あのテレビのテンションじゃないわけよ、喋りても、
はいはいはい、
もう本当に、まあ、一番ぶっ壊れたのは伊集院さんだと思うんだけど月曜日の深夜なんて本当に伊集院なのかこれはっていう感じなの。伊集院さんはその頃日曜日の秘密基地っていうのも、あの日曜日のワイドの番組昼やってたから、うん、その時はまだテレビ向けの伊集院さんなんで、
うんうん、
だけど深夜は深夜でもうあのラジオの帝王たるあの喋りだから信じられない、うん、でおっぱい回すの、おっぱい回すの信じらんねん。
なんかあのいい意味でやばいよね、
うん、やばいですねトランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。まあ はい、ということでトランクルームスタジオ今週もお付き合いください。改めましてパーソナリティ大志です。
はい、アントマンでは虫を可愛がるシーンが大好きです。パーソナリティミオですよろしくお願いします。
アントマンだと俺一作目のアントマンの虫になれない時好きだな。
虫になれない時ってどういうこと？
虫にアリと仲良くなろうとするんだけど、あ、ちっちゃくてこいつ可愛いねと思ったらみんなバーって追ってきちゃって、あのでっかくなって地面からボーンって突っ込んでる。
あの電気アリじゃなくて、
あの
あのもうキュートーみたいな感じ、
ちっちゃいこいつっていう、
ね、うん、あのちょっと黄色めのやつでしょ。
そうですね、はいはい、はい、
そしたらあの一匹だけじゃなくて
バサバサバサってきて
大量に
ボーンって
私もあのシーン大好きです。
はい、虫引き継いだね先週。
あ、すいません、あの先週ね、あの虫
トークしましたね。
あのなんかね、大地くんが意外と虫好きなんだろうなって思って話を振ったら、意外とあ、そうでもなかったっていう感じだったんですけど、まあね、あのアントマン虫嫌いな人はなんかそれこそアントマンを見るのもおすすめかなって思いますけどアリからね入る、
はい、あ
の虫克服みたいな感じですけど、はい、まあ、あのオープニングでねラジオの話しましたけど、
ラジオ
最近ラジオとかでリアルタイムで聞くことって、うん、今もう職場で、前の職場とかでは、
うん、
そのラジオがさ、それこそ据え置きのラジオがあって、うん、それで流してたんだけど、うん、まあ、いつからしか、なんだろう、流しづらい環境になり、
あるよね、そういうのね、
なんか、うん、
気づいたら止まってるとかね、
そうそうそう、あ、ちょっとなんかやっぱり、
うん、
さ集中の仕方とか結構人それぞれですさ、うん、もう仕事で切羽詰まってる時にさ、あのスカイロケットカンパニーなんて言ってもさ、は、知らねえしっていう感じになる佳境だよ。
心が冷たくなっていく。
そうそう、だから、まあ、いつから、まあ、非常用に買ったからさ、うん、まあ、別に用途としては、まあ、それをなしてはいるんだけど、
うん、
まあ、聞いてなくて、でかといってこのラジコでさ、
うん、
タイムフリーで毎日こう追うっていうのもなんかね、本当にラジオ好きが高じて始まったこのトランクルームスタジオですけど、はい、まあちょっと億劫にはなるよね。
まあなんていうかね、なんだろう、俺らは普通の人よりも多分他の人よりもラジオはたくさん聞いてると思うよ、同世代の。例えば、うん、まあ同じ26歳男性でも多分僕はラジオを聞いてる方だと思いますよ。で、多分ラジオってと一番そのなんだろう、付き合いやすい生活サイクルというか、なんだろう、ラジオとの距離感がちょうどいいようには進化してきたと思うのね。
ラジオ媒体が、
そうそう、で、うん、なんていうか、その自分とラジオとっていう付き合い方が、
うんうんうん
う
ん、
だからうるさいとも思わないし、もっとクレーンにもなりづらいし、だから今の感じはちょうどいいと思うんだけど、まあまあまあ、それもラジオ好きが講じてというようなこと、うんうん、ところでしょうな。うん、なんだっけ、ラジオの話をするっぽかったんだよね、オープニング前は、
うん、そう一瞬私が虫に舵を振り切ったけど、
いやいやいや、最近リアルタイムで聞いてない？
リアルタイムでね、うん、あの本当にリアルタイムで聞いてるのは、うん、それこそ朝のそのプロのその後の
モーニング、
モーニングも、うん、なんかね、ぶっちゃけなんだろう、まあ、ちょっと収録前に話したのと少し、うん、あの被るんだけど、
うん、
まあパーソナリティも変わって、
うん、
まあ、全部その番組形態も、まあ、
はいはい、
大筋のあのその黒の、まあ、ニュース流したりとか、うん、そのコーナーがあったりとか、うん、この週はこの人が、まあ、ゲストっていうか、うん、あの今のニュースを話すみたいなのとかあったりとかするけど、うん、まあもうなんだろう、やっぱ喋ってる人間が違うとここまでストレスかっていう、
え、そう、あ、まだアレルギー出るんだ、
いやだったの、
うん、
でもそれを朝の、
うん、
まあ、あの6時過ぎから、
はいはいはい、
起きて、まあ、目も覚めなきゃいけないから、うん、とりあえずラジコでワンモーニングを流して、うん、で、まあ、朝出る、
うん、
会社出るまでの、まあ、だいたい7時20分ぐらいまでは、
うん、
まあ、だから約1時間弱で、
はいはい、
を流してるんだけど、それ毎日聞いたら、
うん、
なんかね、慣れた
慣れた
慣れた、
うん、
でもやっぱりなんだろう、向こうのそのパーソナリティの人も、
うん、
まあ、正直多分いろんな意見はあると思う、まあ、それが耳に入るかどうかわかんないけど、もともと聞いてたさ、
うん、
その まあ言ったらクロノスリスナーの人と新しくそのワンモーニングをやるからじゃあ聞こうっていう、
うん、
そのリスナーさんとかでさ、うん、いろんな、まあ、それぞれの意見があるわけじゃん、
うん、
なんかねやっぱ徐々にちょうどいいところをなんかこう選択して、
うん、
あの変えてってるなっていうのは毎日聞いてるからただそれで慣れてきたかなっていうのは感じはする。だから私は割とリアルタイムで聞いてるのはそれぐらいかな。あとまあ深夜の TBS とかで あのポペテの時に結構聞いてたかな、はいはいはい、その絵描いてる時に、
うん、
そのさ2時3時とかまでやってたからさ聞いてたかな。
最近ねなんか生っていうよりも付き合い方がラジオクラウドだったり、うん、ラジコのタイムフリーに、ね、なってたりしますけど、あのねなんだっけ今日の収録前もあれだアトロク、
うんうん、
もうクラウドで好きなやつ聞いたり、
うん、
あれなんですよ僕アベンジャーズあったじゃないですか映画、
はい、
アベンジャーズの映画不要やってんだろうなとは思ったんですけど、
うん、
6月の前半まで全く聞けなかったアトロクを、もう精神的に、
お
これでアベンジャーズの情報入れたら多分、うん僕がトラスタを通して発信することに何か、まあ、元から標準なんて定まってないけど、もっとブレが入っちゃうんじゃないかと思って。
ああ、その、なんて言うんだろう。正解じゃないけど、
そうそうそう。
その、やっぱその評論に寄っちゃうみたいな感じ。
自分がプロじゃない分、他人からというか、自分以外の人からの意見が、如実に僕を通して出るだけであって。
あ、そう、だから自分の考えじゃない
です
か、
うん。そうそうそうそうそう。そうなっちゃうのがすごい嫌で、うん、なんかもう、そういう時はラジオ聞けなくなっちゃうんですけど、
はいはいはいはい、
うん、そんな感じでしたね。やっと、で、あれだよ、12日の配信の、日の朝にやっと、ウィークエンドシャークじゃないや、アトロクの、ムービーウォッチメンのアベンジャーズエンドゲームの評論を聞けたんですけど、うん、そうなんですよ。僕の中では、6月の一番最初に配信かなしたしどろもどろに僕がぺちゃくちゃ語るエンドゲームのあの映画界っていうのが大事だったので、
うんうんうんうん、
全然全然ダメでしたね。
あ、でも聞いたってことだよね。
やっと聞けた、うん、なんかねやっと喉のつっかえが取れた感じがする。
あ、
うん、
そう、それはあるよね。
なんか聞けなく、なんかね自分でポッドキャストをやるようになってラジオが聞けなくなった、すごく。
うん、それこそなんだ、ポッドキャストで配信してるやつとかはなんだろう、参考にっていう言い方はすごいなんかもう何だろう、語弊があるんだけど、なんかどんな感じで喋ってるのかなっていうので聞いたりとかすることはあるけど、確かにその歌丸さんとか、要はもうそれを仕事としてやってる人のとかって、もう当然さ、あの完璧にほぼほぼ仕上がってるわけじゃん。だなんかそれベースになんか合わせたくなっちゃうよね。
そうね、
なんかここをポイントで話した方がいいんじゃないかとか、こういうふうにまとめた方がいいんじゃないかとかっていうふうに、まあ確かになんかなりがちっていうか、無意識にでもやっぱ寄ってっちゃうところは確かにある。ただやっぱ答え合わせをしたくて聞いちゃうっていうのはある。
そうね、そうね、わかる。
なんかこうすっきり、それこそモヤモヤしてたのが、あ、こういうことだったんだなっていうのが言葉で伝わってくるから、
その打ちのめされることの方が僕の場合は圧倒的に多いんですよ。ああ、あれ言えてなかった、こう言えばよかった、うんうん、こういう解釈だったのかだとか、あるんですけど、今回エンドゲームで良かったのは、映画体験のことについて話してたことが、僕の言いたいことを、僕の言いたかったことを、まあ、ちゃんとプロが語っててくれるというか、あ、やっぱり自分の思ってた、感じてたあの時の空気感というか、あの感じ、形容しがたいあの感じ、あの空間のあの感じは、あ、合ってたんだなっていうか、
うんうんうん
うん、歌丸さんだったり、その他の映画会場にいた初日の第1回目だったりだとか、そういうところにいた人の空気感、思いっていうのは共通だったんだろうなっていうふうに思って、ちょっと救われた気にはなりましたけどね。
まあでもね、やっぱりなんかうまくまとまってなくても、
うん、
うまくまとまってるのは聞きたければさ、だ本当に私はアトロクのやつを、うん、はすごい、ま、なんだろう、短い時間で、うん、あ、行きたくなるなっていうのはやっぱさすがだなっていう、うん、 ことだと思ったし、でもまあポッドキャストとかで自分で配信してるんだったら、
うん、
なんかこうずれてるかもしれないけど、
うん、
自分の言葉で
そう、ね、
なんか喋った方がやっぱりね、うん、いいかなと思うけど、
ちょっと俺もふと思ったんだけどさ、
どうした？
ポッドキャストのリスナーってどうやってポッドキャストに来るんだろう。
え、どういうこと？ポッドキャストを知るってこと？
だってさ、圧倒的な公共放送のラジオよりポッドキャストって認知度が低いわけじゃん。
まあまあ、まあ、
iPhone ユーザーでさえポッドキャストって何っていう人いるじゃん。
あ、入ってたんだ、うん、みたいな。
なんか青い、あ、紫色のなんかアプリ入ってるけどみたいな。
なんかこのあの
コケシ、Wi-Fi 飛んでるみたいな。
コケシみたいなやつ何？
コケシから Wi-Fi みたいな。
あ、なんだろうね。なんか
僕らはもう確実にラジオじゃないですか。
ラジオで、
それこそダゲな時間だったりだとかを、うん、ハッカーのランキングを元に見たり聞いたりしてっていうのだけど、
うん、
他の人ってどうやって入ってきてんのかな。
でもポッドキャストにまず入ってれば、
うん、
それこそさ、おすすめとかさ、
うん、
カテゴリーでさ、すすこれを聞いてる人はこれも聞いてますとかでさ、はいはいはい、出てくるじゃん。そもそもポッドキャストっていう媒体に、
うん、
みんなどうやって行き着いてるのっていう感じ、
うん、
私はさ、大地くんからさ、うん、この媒体でそのラジオとかどうですかねって言われて初めて、うん、ちゃんと関わったけど、それまでってなんだ、東京 FM でそのブルーオーシャンとかだったらポッドキャストでも配信中っていう風にやってたりとかしたから、
うん、
あ、なんかそういうのがなんかあるんだっていう程度だったけど、
ポッドキャストで配信中とかっていうのを公共放送で言ってるとさ、やっぱりそのね、放送局がやるものなのかなと思うけど、
うんうん、
え、これは個人でいけるのってずっと僕思い続けてきたんですよ。で、ね、そういう人がどうして、なんていうの、ま、そういう知識もないというか、そういうのを聞いたことない人がポッドキャストにはどうやって来るの。海外だとすごいポッドキャストってポピュラーっぽいんですよ。いろんな人がポッドキャストやったり出てたりするし、なんだろうな、
なんか敷居はでも多分低いんだ
よね。低いのかな。エンドゲームとかの監督のルソブラザーズもポッドキャストのインタビューでペチャクチャ喋って、それがインターネットの記事になってたりするし、だからでっかい番組があるんだろうね。
そっか、ちょっと一瞬なんか聞いてみたいなって思ったけど、
全部英語だよ。全部英語ですよ、はい。
なんかね、字幕
ラジオに字幕ですか。
つけてほしいっていうか、スピードラーニングみたいな感じで、言った後にすぐ日本で、なんかこうだよみたいな感じで。
英語の勉強にね、ポッドキャスト使う、あ、そう、英語の勉強にポッドキャストを使う、そう、これ、ね、もう今おすすめにバッて出てきてますけど、バイリンガルニュース、
あ
ー、すげー有名なんですよ。
それはね、なんかもう結構なんか長い間、
うん、で、このバイリンガルニュースのマミさんとマイケルさんって言ったかな、僕も一時期聞いてたんですけど、初めて爆笑問題カウボーイに取り上げられるのね、太田さんがすげー好きだって。最終的には爆笑問題カウボーイに出るんですよ、その二人が。なんたる
ポッドキャストから公共の電波に乗る
なんたる凄さというか、でも本当にただ、最近、熱心に聞いてるわけでもないんですけれども、でも2人がやってるのはニュースサイトからニュースを取り上げて、それを英訳して読むっていう、読んでディスカッションをするっていうことなんです。
うん、
すごいなこの人たちは。とポッドキャスト、ラジオ、奥が深いので僕らももうちょっと勉強しようかな。
まずスピードラーニングと
ポッドキャスト英語の勉強だよ。リスナーはリスナーさん、
チャットワーク。
はい、ということで、122?3?2 だ、2ですね
、すいません、
はい、
最近映画で、映画じゃない、英語を覚えたのね、It's Me
It's Me
It's Me、
はい、
を覚えました。
え、
英単語というか、
どういうこと、
私、
はい、
自分のことを指すのに、はい、It's me っていう、はい、
衝撃
思いましたけど、
いや僕もどんぐりのせい比べですけど、うん、この前妻と何気ない会話でお先にどうぞってなんて言うでしょうみたいな会話になったんですよ。
英語で、
はいはい、で英語って私が I 何々とか私が何々っていう主語のこうから組み立てていくものなのに、お先にどうぞってなんて言うか分かります？
レッツゴープリーズ。
まあ意味合いは一緒 だと思うんですけど、アフターユーなんですよ。あなたの後になんですよ。
あ、自分がってこと、
うん、そうそのロジック、その言葉のロジックを知った時に感動したって。
あ、
だから海外に行ってお先にどうぞとかいう時はちょっとアフターユー使ってみようかなって思いました。いや本当に
レッツゴープリーズじゃダメだよね。
レッツゴープリーズは多分通じると思うけどわーって思われると、ド日本人だな、ド日本人だ
な。すごいね。
なんかね、俺去年セブ行った時、フィリピン行った時も奥さん超英語喋れるから、うん、タクシーの中で俺人形みたいになって俺も英語勉強しよう、バイリンガルニュース聞こう、
アフターユー、
アフターユー。